今日はルカの福音書の18章です。このところには神に求める姿勢のことが語られています。一節のところに、いつでも祈るべきで失望してはいけないということをイエス様は言われました。私たちはどんな時でも神様に祈り求める、そして失望しない、そのことのために一つの例えを語られました。3節に一人のやもめと出てくるわけですけれども、裁判官に訴える。裁判官は4節に、私は神をも恐れず人を人とも思わない、そのような裁判官に対して5節を見ると、このやもめはうるさくて仕方がないから彼女のために裁判をしてやることにしようと、そして公正な裁判をする。それは熱心に求めていくならば必ず聞かれるということであるわけです。7節のところに、まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。全くそうはないということをイエス様は言われたわけです。私たちも熱心に求めていくならば必ず神様は答えを与えてくださる、そのことを信じて私たちは失望しないで祈るものでありたいと思います。そしてもう一つのことは、見下している人たちに語られた例えが10節以降に出てきます。パリサイ人と主税人の祈りです。パリサイ人は11節を見ると、心の中で、神を私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。このパリサイ人は自分が正しいことをやっている、それを鼻にかけ誇りとし、そして主税人を見下す、このような心を持って祈っていたということです。ところが主税人は13節を見ると、自分の胸を叩いて、神様、罪人の私を憐れんでください、ただこの一言であったということです。14節に、あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。神様は本当に心のへりくだった者の祈りを聞いてくださる。高ぶる者は退けられるということを私たちは知る必要があります。そしてまた16節のところには、幼子たちを呼び寄せて、子供たちを私のところに来させなさい、イエス様は言われました。幼子は何の価値もない、それどころかもう邪魔になる存在、その当時はそのように思われていたわけです。しかしそういうものを私のところに来させなさい、イエス様は言われました。なぜかというと、17節のところに、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。ですから素直な心を持って、もう子供のようにあげるといえば、はい、いただきます、そのまま信じて感謝して受け取る、そのような心を私たちは持つ必要があるわけです。18節には、この一人の指導者がやってきて永遠の命を求めることを彼は言いました。イエス様は22節を見ますと、まだ一つあなたに欠けていることがあります、あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい、そうすればあなたは天に宝を持つことになります、その上で私に従ってきなさい。残念ながらこの金持ちはすべてを売り払い、そしてイエス様に従うということができなかったわけです。24節に、富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう、本当にこの世で豊かに、そしてまた自分の必要なものが何でも与えられる、困ることは一つもない、そういう人が 神の国に入るっていうのは非常に難しい。イエス様は言われました。それでは誰が救われることができるでしょう。26節にそのことを聞いた人々が言ったわけです。イエス様は27節で、人にはできないことが神にはできるのです。そのように言われました。それこそ豊かに生活していた人でも、すべてをもう捧げて、従っていく人たちも実際には起こされているわけです。神にはできないことはない。そのことを信じて私たちは従うものでありたいと思います。ペテロも28節を見ると、自分のものを捨ててあなたに従ってきましたとイエス様に言いました。そしてイエス様は29節に、誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は30節で必ずこの世でその何倍も受け、来たるべき世で永遠の命を受けますと神様の祝福を約束してくださっておられます。私たちはこの世の富を取るのか、それとも神様から祝福を得るのか、よく考える必要があります。33節に、彼らは人の子を鞭で打ってから殺します、しかし人の子は3日目によみがえります。イエス様はご自分の十字架での死、また3日目によみがえります、復活のことを語られました。残念ながらその時弟子たちは話されたことが理解はできなかったわけです。しかし後彼らはそれを知ることができる、そしてイエス様に従っていく。私たちもこのことを通して神様に従っていくということがどれほど幸いなことであるのかということを私たちは知るものでありたいと思います。35節以降に一人の目の見えない物乞いをしている人の話が出ています。彼は38節を見ますと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び、39節にこの人々が黙らせようとしたわけですけれども、なんとその人はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでください、もう必死に求めていったわけです。その時にイエス様は41節で、私に何をしてほしいのですか。その人は目が見えるようにしてください。42節に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いました。そのようにイエス様は宣言され、その人は見えるようになって、神を崇めながらイエスについていったとあります。私たちも信仰の目が開かれる、そして神の国が見える、そしてイエス様のその栄光の姿を私たちは心の目で見させていただいて、神様を崇め、またイエス様に従うものとさせていただきたいと思います。